こんにちは、門垣敏子です。ファームサーカスの地産地消遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間はファームサーカスに出荷されている生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りなどこだわりをいろいろ伺っております。記念すべき1回目のゲストはファームサーカス出荷部会部会長でいらっしゃる酒井正和さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、出荷部会の部会長をさせていただいております酒井です。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。酒井さんはオープン当初から部会長として出荷部会を支えてくださって、お野菜やお米、そしていろんなものを幅広く出荷されていると伺っております。また大蔵町のスイートコーンの研究会の一員としても活躍されていらっしゃるということで、さあ今日はどんなお話をいろいろ聞かせていただけるんでしょうか。すごく楽しみにしてまいりました。酒井さんはですね、このフルーツフラワーパーク最初から関わっていらっしゃると伺ったんですが、
はい、はい、このフルーツフラワーパークでですね、平成6年に、はい、建設されたんですが、はい、その時にですね、この地産地消というんですか、その頃はまだ、こういう農家が直接出すっていう、はい、そういう店がまだできてなかったんですね。
今はもうね、あちらこちらにありますけどね、
いろんなところでできてるんですけどね、
はい、当時はなかったんですね、
はい、なかったということで、はい、このフルーツフラワーパークができた時にですね、私の、父になるんですが、はい、ちょうどその頃自治会長をしておりましてですね、はい、それで、家でも野菜作りとかやっておりましたので、日曜朝市をやろうじゃないかと、
なるほど、
いうことで、このフルーツフラワーパークの前の広場があるんですが、はい、そこで、日曜朝市を始めたと。これがまずいきさつなんですね。
そうなんですね。30何年前か、
31年前になりますか
、はい、そうですか。
それで、その後ずっとその日曜朝市、多い時で、会員数がやっぱり30数名出荷、荷物を持ってね来られて、毎朝、7時ぐらいから9時ぐらいまで、2時間、販売をしておったと。
人気だったでしょうね。
その頃そういう売り場がなかったもんですからね、地元の方、サンダとか、はい、この北区の方が結構買いに来られたと、でそれがずっと続いておりまして、その後、農協さん JA さんが、はい、ああいうパスカルサンダとか、
あ、そうですね、動きが出ましたね、
売り場を作り出したということで、はい、だんだんちょっとそれも伝ってきたんです。それで、だんだんとその売り場が少なくなり、出荷される方も少なくなってきたということで、はいはい、そういうところへ出荷をどんどんされていったんで、
周りにできてきたのでね、はい、出す場所が多くなったので、はいは
い、でそんな中、今回、このファームサーカスが8年前ですね、ここにできるということで、
はい、道の駅として動き出す、
動き出したということで、はい、ここへ、皆さん出荷しようじゃないかということで、その朝市の方々も、はい、残っておる朝市の方々もここへ出荷をするようになってきたと、こういう経緯なんですね。
で
たまたま私がちょうど定年でですね、仕事を辞めた時に、はい、ちょうどお声がかかって、ここの部会長に就任したということで、それから言いますと、もう8年くれてしまって、はい、今9年目に入っておるんですけどね、はい、そういうのがここのいきさつみたいなもんでね、はい、ここ の, ファームサーカスさんも、売り場も最初はもう少し小さかったんですけどね。
そうなんですか。
はい、やはり人気が出てきましてですね、
すごい人気ですからね、
拡張していただいてですね、売 売り上げも毎年上がっているという状況でございます、ね
はい
はい、ありがたいことでございます、ね
いや
は
い、皆さんが丹精込めて作られたお野菜がより一人でも多くの方に知っていただく皆さんのこう努力もあって毎年毎年右肩上がりにという、
はい、
今のご時世ではちょっとなかなか考えられない競争相手がいっぱい、ね、あるところを、ね、あのそんな秘密もこの時間に皆さんにお届けできたらいいなと思うんですが、酒井さんご自身はどういうお野菜を出荷していらっしゃいますか。
はい、私もね、今や、約、まあ、息子も農業をしておりますので。
そうなんですね、
はい、息子はあのイチゴ中心にですね、はい、ハウスイチゴを中心にやっております、まあ、そんな関係もございましてですね、それと、やはりこういう直売所で売ろうとすればですね、やはり1品目大量に作って、市場へ出荷するとかいうことでしたら一つの作物を、はい大量に作るんですが、はいはい、やはりこういう直売所とかに出荷しようとすれば、多品目作らなくては。
いろいろある方が嬉しいです ね、 顔が
してますね、はい、そういうことで ね、 ね、はいまあ、いろんな、大体の お野菜は作ってございます、はい、
あそうですか、はいそのお野菜を大体何時ぐらいにこちらに持ってこられるんですか。
はい、朝からですね収穫もしなくてはいけませんので ね、はい
そうですね
はいここのファームサーカスには大体9時から9時半ぐらいには、なんとか出荷できるように、
はい
はい来ておりまして、まあ、それまでに何箇所か先出荷を、
その他にも、
はいありますのでね、出荷をしてからここへ最終的に最後に持ってきております、はい
これからだったらどんなお野菜が酒井さんの手作りの大事なお野菜が並びますでしょうね。
これからですね、はい、今スイートコーンも作ってございますので、
ね、もうそろそろ出てきますね、
はいはいまあ、7月になれば、はい、出てくるんかなと、あと、まあ、通常の夏野菜とか、はい、オクラも作っておりますのでね。
オクラ、はい、そうですね、
オクラも2500本ほど植えておりますのであ
れは独特の生え方をしますよ ね、
そうですね。
家庭菜で見たときびっくりしたんですけど、にょきっと一本立っていますよね。
そうそうそう、
軸に、はい、収穫はなかなか大変ですか。
毎日、ね、やっぱり取らなくてはいけませんので ね、はい、
でも暑さにはね、ネバネバがとっても
いいですね。体にいいんでね、
いいと思いますからね、
はい、これからの夏野菜としてぜひ食べていただいたらいいかと思っております。
はい、スイートコーンにオクラ、その他は夏野菜いろいろあると思います。
はい、あとはもうナスビとかね、
もう
はい、それから南京とかね、
はい
はいまあ、そういう定番のものも、うんはい、作らさせていただいてございますのでね、はい、あとトマトとかね。
トマトもそうですね、はい、こう大切に育てていかれるポイントは何か、酒井さんならではの、
やはりね、まあ味ですね。
味、うん、はい、
まあ、特にそういう味っていうのは、うん、いちごなんかは、
はい、
食べていただいたら分かると思うんですが、やはり普通のスーパーなんかに売ってるのと違って完熟で取りますのでね。
それはいいですね、うん、
毎日毎朝
朝取りで、
もう朝取りで、くらい3時4時から収穫しますので、ね、
そんな時間からですか。
はい、で今のいちごは非常に収穫時期が長くなっておりますのでね。
長いですよね、確かにね、はい、お正月の1月ぐらいからです
ね、うん、11月、
もう11月からですか。
はい、11月から収穫を、はい、11月の下旬から収穫しましてですね、このもう終わりなんですけどね、5月末ぐらいまで。
5月末から。あ、そうですか、なるほど、わかりました。この間ね、たまたま打ち合わせで寄せていただいたときにね、子供さんがいちごをケースで持ってらっしゃって、きっとこうお母様におねだりしておいしそうないちごをね、それを見ながら、もうそれこそほっぺが落ちんばかりの笑顔でね、大事そうに持ってはった姿がね、すごい印象にあるんですけど、やっぱりおいしいものを見てでイメージをしているので、それをいただいた時に あ、ちょっと甘さが足らないってがっかり感は逆にすごくあるのでここのは絶対完熟だから大丈夫っていうことですね。
うん、やっぱり完熟で収穫しているのと、やはりそういうふうなね、お客さんに認知をしてもらうっていうのにはやはり作って1年目2年目ではなかなかね、あここのいちごどうだろうとかいう、
そうですね、
やっぱり食べて美味しかったらまた、はい、あそこのいちごは美味しいとかね、あそこの野菜は美味しいとかいうことで、やっぱりリピーターができますのでね、やっぱりそういうのを心がけてね、やっぱり作るようにしておりますので、うちでうちの出しておるいちごはもう全部出荷用に作ってるんですけどね、リピーターの方がですね、いつまで出荷があるんだとか、
やっぱり、気にしてらっしゃる、
そういうふうにね言っていただけるようにやっぱり我々も努力しておりますのでね、
先ほど酒井さんがおっしゃったようにこう生産者が直接販売をする形っていうのが増えてきた分、生産者の方のお名前がね私たちも覚えてますので、
出ますでしょ、
なんかこの方の、これを買いに行きたいっていう、その一つ一つのファンがやっぱりいらっしゃいますからね、それはやっぱ張り合いですかね、
そうですね、やっぱりそう言っていただけるっていうのは嬉しいですからね、やはり
そうですね、先ほども伺ったらいちごの収穫朝の3時4時から、お野菜は何時ぐらいからになりますか。
それ終わってから、あとお野菜の収穫、今はちょうどきゅうりも作っておりますので、
もうそろそろ
今ハウスモンのきゅうりがもう、5月の初めぐらいから出荷してるんですけど、それもほとんどもう有機ばっかりでね、
そうなんですね、
やはり堆肥とか、肥料もそういう有機質の多いやつを使ってですね、やはり食べていただいたら分かると思うんですが、味が全然やっぱり違いますので、
そうですね、そして味もそうだし栄養が全然違うっていうのを聞いたことがあります。化学薬品でこう作った土壌に植えるっていうものはやはり自然の力っていうのが、もう化学では出し切れないものをいっぱい含んでいるので、
いろんなミネラルやらいろんなものを含んでおりますので、
そうですね、だから当然ですけど味にも出てくるし、
味にも出てきます、
だから昔ながらのこう意味合いのある人参、臭さと言っていいのか人参の匂いっていうのは味にも栄養にも関係するっていうね、なんか本で読んだのでね、
そうですね、そういうところはですねやっぱりそういう有機質やらそういうのを入れておくと土も全然違ってきますのでね、
やっぱふわふわですか、
ふわふわで、なってきますのでね、
収穫されるときどんなことを気をつけていらっしゃいますか。
収穫されるときはですね、収穫のときはもうやはりね、天候も、一つですのでね、今年なんか結構4月5月、ちょっと朝が涼しいとか、
そうですね、
そういうのはあるでしょう、やはり植物っていうのはねもう敏感ですね、
敏感です、
だから通常でしたらもうこの頃にできるやつが、やっぱりそれだけ時期が遅れてきたりとかいうのもありますのでね、だから、そういう植物と気候、そういうのをよく見ながらですね、育ってまた収穫時期も考えとかしていかないと、やはり植物の顔を見ながらですね、毎日はなかなか見られないんですけどね世話をしていかないとですね、やはり急に暑い日がバーッと続いたりしたらですね、びっくりするぐらいすぐ大きくなったりも、
一夜で一気にってこともありますか。
雨が降って、ちょっと暖かかったらぐっと大きくなりますので、
そうですね、
もうびっくりするほどね、その辺は植物も正直ですのでね、
ということはこう最近の日本はもう四季というよりも冬と夏が長くあって
そうです、
春と秋が本当に短い、
短いですからね、
自然を相手のこのものづくりっていうのはご苦労があるんじゃないですか。
そうですね、そういうところは本当に、 なんていうんですか、今までみたいに四季があるのと違って変わってきますのでね、野菜だけと違って稲にしてもね、
はい、そうですね、
大変なんですよ。今噂のお米についてもね、
はい、お米ね、本当触れないわけにはいかないと思います。もう田植えは終えられましたか？
はい、食用の、ね、コシヒカリとかそういうのはもう終わってるんですけどね、はい、今私山田錦の部会長も、部会長もさせておりまして、
いただいておりまして、ね、
はい、これは今から植え付けに、やっと白掛け終わったところで、はいはい、これからの植え付けということになってきます。
もともとじゃあ酒米は少し遅めということですか？
あ、そうですね、あれは奥手の品種でございますので、それと昔は5月の終わりにも植えておったんですけど、はい、これだけの高温になってきておりますので、出水時期をできるだけ遅らせてやらないと、はい、早いこと出水してしまったら、もう高温の時期に、出水になるということで、できるだけ田植えも遅らそう、種まきも遅らそうということで、はい、今もう6月に入ってからでないと植えたらダメですよっていう徹底をさせていただいております。
そこはこう連携して皆さんご一緒に、
はい、そうですね、
今お水の話が出ましたけど、やっぱり皆さんこう何人かで組んでお水の確保もされていらっしゃるわけですからね。
そうですね、この辺の地域はため池が多いですのでね、そこへ当番用水も入っておりますのでね、なんとか水の確保は、できるかなと思ってございます。
じゃあ先ほどもちょっとお伺いしましたが、これから旬を迎えるお野菜の最後に PR をぜひお願いいたします。
はい、これから夏に向かってはですね、スイートコーン、はい、これも、朝収穫をですね、はい、5時半頃からやりますので、もう取り立てをここの道の駅に並べますのでね、はい、もうそういう市場とかスーパーに出ておるのはやはり1日、最低でも1日は収穫してからくれますのでね、そういうところもう取れたて本当に美味しいのをこれから、はい、食べていただいたらいいかと思いますので、はいはい、6月の下旬ぐらいから
揃いますか、
出始めると思いますのでね、はい、またよかったら買いに来てください。はい、
ありがとうございます。楽しみにしております。今日お話をお伺いしましたのは、ファームサーカス出荷部会部会長でいらっしゃいます酒井正和さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうも。
そしてまた次回も酒井さんに今度はプライベートなお話も含めていろいろとお伺いしていきたいと思います。この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。